やっぴー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
ブイチャンピオンこと筆川ふとしです。
アマゾンプロダクツ新メンバーのてっちゃんです。
どうも。いや、久しぶりですね。
はい、
そうですね。ああもうね、あのラジオ募集してたんですよ、ゲスト。
うん、
そうなの、
あの出たいなって。
そう言ってましたね。
そしたらアマゾンプロダクツ遊びのラジオからお声かかって、結構ガチで嬉しかった。
そうなの。あ、てっちゃんが他のラジオに出たいって話だったの。
そう、出たい。
モテラジに出てほしいじゃなくて。
そう、僕がゲストで出てみたかった。そう。
毎週あんなにラジオ撮ってて、まだラジオ撮りたいのかって話で。
違う、あのね、聞いて、
はい、
言いたいことがいっぱいあるんですよ。
はい、
うん、
言いたいことがいっぱいあるっていうのが最近気づいたっていうか、去年気づいて、
うん、
人って、
うん、
なんかね、講演会とかシンポジウムとかに行くじゃないですか。
はい、
あるよね。
そしたら質問タイムで、
うん、
自己主張絡めるおじさんしかいないんですよ、世の中。
は
あ、
自己主張。
自己主張絡めるおじさん。
例えば何かの勉強会とかで、
うん、
その最後に言う人、僕は何々をやってるんですけど、
うん、
何々でこの点について困ってるんですけど、この勉強会でこういうのやっていきたいと思いますならいいんだけど、
うん、
この後自分の過去を絡めがちなのね。
俺は昔悪でさ、みたいな。
そう、そんな感じ、本当に。昔はプログラムのプも字も知らなかった頃に、みたいなとか。
うん。
もうとにかくね、人は言いたいんだなって。
むしろそういう人は、特別厄介なおじさんじゃないの？
いや、この人だけじゃなくて、他の人も、
うん、
言いたがりで、
うん、
時間押しまくって、うん、質問時間が20分とかなのに、2人ぐらいで終わったんですよ。
うん、
その自分語りのせいでね。
そう。で、他の回も似たようなもんで、かなり言いたがりだなって、本当にみんな言いたがり。
俺さ、うん、たまに、黒川さんの主催する、さ、そういう、何、うん、勉強会とか行ったりとかしてたけどさ、そんなおじさん、一人もいなかったよ。
いや、あのね、そこはまた違うんですよ、次元が。
次元なの？次元の問題なの？
そういう人、その黒川さんとかの会に集まってる人は普段言ってるんですよ。うん、
はい。
普段言ってるから言わなくていい。
うん。
じゃなくて、普段言えない人たちが、言える場に立った時の暴走っぷりがやばいっていう。
ああ、
溜まってんだね。
射精がしちゃうわけ。
厳しい言い方すると、
うん、
いつも暇って言ってる人ですね。
うん、
何かしら何かあっても暇って、面白くない暇とか言ってる奴らは、
うん、
面白くないわけでもないし、暇でもないんですよ、実は。うん、自己主張したいっていう。
うん、
その手にかけてネットラジオってすげえ良くて。
うん、
今のが俺ですね。
そうね。だから毎週、だって豚をちゃんと、ね、てっちゃんがさ、ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッ出してるわけじゃないですか。
なんでそんなザーメンみたいな言い方するんです
か？だってハマってるって話だったからさ。
そう。
でしょ、ピュッピュッピュッピュッピュッピュッピュッって出してるでしょ？
お互いに？
うん。
男らしく？
メカも相当出してる。
出してる。うん。鮫島さんだって出してるよ。
俺はよく
飛ぶ。でね、そういう時の表現でね、
はい、
そんなのオナニーじゃんみたいなこと言うじゃないですか。うん、お前、それはオナニーだよみたいな。
うん、
なんか言いがちでしょ、なんかちょっと頭がいい、いい系で、
うん。
なんかあんま好きじゃないな、それ。
そうだよ。嫌だよね、そういう越にしたい。
そんな風に、なんかオナニー、お前がやってるのはオナニーだよとか言われたら、うん、なんか途端に悪い、ように感じてしまう。
俺はさ、ド変態だからさ、人のオナニー見たいもん。 あれ、聞かれた。
男も男も、まあ、
できれば女性のが見たいけど。う
ん、あ、じゃあ、6、4ぐらいで女性。
まあまあね、うん。面白い感じのおじさんだったらオナニー見てみたいけど。
面白い感じ
の、ね、杉作 J 太郎さんとか、そういうタイプの、オキテポルシェさんとかのオナニーとかだったら、お金払ってでも見てみたいけど。そう、でもでほら、ね、でも聞きたいわけじゃん、こうモテラジとかその豚尾さんのとかてっちゃんのオナニーをさ、みんな耳を澄まして聞いてるわけよ。シコシコシコシコシコっていうのが、まあ僕らもそうですよ。
シコシコじゃなシコシコじゃなくて逆手だったりしたらどうするんですかね。
どうもしないよ。どうもしないよ。まあいつもと感じが違って気持ちいいんだなぐらいの話で。
いや、なんか対戦するって。
対戦
はい、もうこの話はもう大丈夫です。いや、もう
なんで今すごい元気に喋ってたのに、てっちゃん
気合い入れるために焼肉食べ放題に行ってきたのよ。
はい、ああ、じゃあ気合入るね。うん、
ビールもいっぱい飲んできたのよ。
うん、飲んで
久しぶりの久しぶりのビールいっぱい。
今酔っ払ってんの？
かなり出来上がって、
ね、出来上がってますね。
いや、2杯ぐらいなんで、ホロヨイぐらい
ですね。一番あれだね、体が動くっていうか温まってる感じやね。
そうですね、
2杯ぐらいだったら。
いや、下もこう流暢にお滑りになられてね、うん、いい感じですね。
いや、いいよ、2杯ぐらいがね一番コンディションとしてはいいと思うよ。
うん、
ほう、うん、
そうだよね。俺もウイスキー飲もうかな。
じゃあみんなで乾杯しようよ。
うん、
乾杯、
乾杯しましょうか、今。
じゃあ僕、クリア先取ってくるんで、つなげといてください。
はい、はい。俺、ねえよ、手元に酒が。
え？ないの？
ないよ、お前あんの？
俺、ジムビームのバーボンウィスキーのね、あるよ。
めっちゃずるいよ。ちょっと
俺、はい、
ねえ、てっちゃん、俺、ないよ、酒。
え、なんで冷蔵庫になんか一缶とか
は？ない。こんにゃくは入ってる。
それぐらいしたからね。
こんにゃく
乾杯ブニョンってなるけど。
じゃあ、乾杯
ちょっと。ひどいよ。ちょっと俺、コンビニ買ってくるから。
じゃあ、Amazon プロダクツ遊びのラジオでゲームの話をしたいんですよ、僕は。
ああ、しましょう。
しかも今回は、いつもほら、ゲーセンのゲームばっかりだから、
うんうん、
たまにはスマホのゲームの話も。
ああ、いいね。
スマホゲー
よくやってるよ。スマホゲー。
スマホゲー。
うん。
なんか、ピックアップしたいのがあるの？
僕ずっとクラッシュロワイヤルやってて。
クラロワ。
スーパーセルだ。
クラロワ。
うん。
スーパーセルの。
うん。
クラッシュ、オブクランの続きのクラッシュロワイヤル。
そうクラッシュロワイヤル、うん、
本当にずっとやってるんですよ。まあ月1000円ぐらい課金して。
あ、本当になかなか
ですね。はい、で楽しんでて、このゲーム本当に血管切れそうになるぐらいいい感じでこう温まる。この対人戦でイライラする感じを蘇らせてくれるいいツールだなって。
あ、
生活に針が出るんですけど、新作が。
すいません、いいですか？
はい。
俺、酒買ってくるんで、二人で話してて。
そこまで酒。
じゃあ、ちょっと行ってくるわ。
はい。
あ、はい。じゃあ、クラロワ、
ね。クラロワで、で、それで、
うん。
で、やってたんだけど、昔はパズドラもやってた、確かに。
うん。
で、モンストは全然触ってなくて。
うん。
で、ずっとクラロワで、クラロワ、クラロワで。
うん。
でも、ここ1ヶ月間だけ、
うん。
ドハマりしてるアプリがあって。
え？クラロワを超えているの？
うん、超えてる、完全にこれは。
うん。
ドラゴンボールのドッカンバトル。
そう。全然ノーマークだった。
これ、しかも、
うん。
一生リセマラしてるんですよ。
一生？
そう。
どういうこと？
あのね、 これガチャ演出が最高なんですよ。もう過去を見ないぐらいのガチャ演出で、
うんうんうん、
画面を引っ張る系のガチャなんですけど、
うん、
悟空がカメハメハって隕石に、
うん、
で隕石からバーンって戦士がカードが出るっていうガチャなんですけど、もうこれの演出ガチャ演出がパチンコ並みで、
あー今 YouTube で見てるんだけど音声は出してないけど、はい、すごいね。もうでっかい隕石が迫ってきてるやん、悟空
の。そうそうそうそう。でそれにスーパーサイヤ人になった後に右からサタンが出たり左からサタンが出たり、うん、 あとはあの宇宙船サイヤ人が乗って回るやつが何個出るとか、
うん、
あとはそのカメハメハーってやってる時にカットインが1回2回3回みたいな、うん、
いやまさに CR 機の予告みたいな、
そうそうそう、もうこれ
予告のなんか演出みたいじゃない。
もうこれがドハマりで
じゃあゲームは進めてないんだ、ずっと
全くやってないですね。
ずっとガチャだけ、
ずっとガチャだけ。
リセマラ専用機なんだね。
リセマラ専用機、本当にめちゃくちゃ面白 い、ね、めちゃくちゃ面白い本当にこのガチャ。
うっそ、あでもね、それで言ったらね、俺最近あのキャプテン翼ドリームチームっていうのを始めたんだけど、
おお、キャプテン翼のやつ
序盤があの1回だけリセマラできるんだけど、引き直しもいかれてもできるの、納得いくまで。
ほうほうほうほう。
それもなんかこのドラゴンボールと同じぐらいなんかね演出してる。
あ、じゃああのシュートを打ってみたいな。
うん、そう打つときにあのだっけ、ミサキくんって行くぞ翼くんとかいうのが入って、
ツインシュート、ツインとかドライブとかで
出てくるのも翼のシュートは間違いないんだけど、はい、翼くん、ミサキくんだったり翼くん、ヒューガくんだったり、
嘘でしょ、
だったりするわけ。
シュナイダーだったりしたら
でその後シュートをこう蹴る時も蹴った直後の球のカットに変わって、その周りに 、はい、人がこう顔出すみたいなシチュエーションがあるんだけど、それも全日本のメンバーだったり、ドイツ軍、ドイツ軍じゃないけどドイツチームだったり、はいはいはい、違って、で飛んでく球もこう普通の色、金色、虹色みたいな。
ああ、いい。
うん。
いや、やっぱいいですね。
外れっぽい時は大体一打席とか、磯場とかだと思うんだけど、大当たりだと、ヒューガとか、
シュナイダーとか。
うん。そうそう、シュナイダーとか出る。ドラゴンボール見て、ちょっとそれ思い出したな。
やっぱり、あの、ガチャ演出、ガチャ演出。
やばいね、演出。
もうストーリーとかバトルとかどうでもいいんですよ。
もうガチャがメインになってきて、ガチャ。
だって、ストーリーはフェイトに勝てないんだから。
ああ。そんな、
フェイト。だって、フェイト、グランドオーダー。
うん。
僕はフェイト自体が好きで、
うん。
昔のエロゲーの頃、うんうん、まあ昔のエロゲーって言っても前からもエロゲーだけど、フェイト、ステイナイトの時から好きで、
うん。
で、今も結構好きで、フェイト自体は。
うん。
そのソシャゲのやつもやってるんですけど、確かにストーリー面白いんですよ、これ。でも、そのガチャエースとかはもう全然、もう全然もう昔って感じ。
ああ、フェイトのやつは？
はい。で、その、バトルも、
うん、
そんな上手い下手とか出るわけじゃなくて、
うん、
まあ、単調で、
うん、
で、その、フレンド機能も、そのフレンドのキャラを一人借りれるぐらい、
うん、
そのま、なんか昔ながらのソシャゲって感じ。
ああ、昔ながら、まあ、もうパズドラみたいな。
はいはいはい。
もっと昔かな。
それでも、もうずっとランキング上位ですからね、フェイトは。
ずるいよね、そんな手間。
化け物コンテンツ、本当に。
金ばっかり。確かにフェイト強い。なんなのあれ。元で。
だって、ゲーム会社働いてると、
うん、
フェイトっていいよなって。
全くノーマークだったフェイト。どうなんだ、人気あるんだな。
いや、もう人気どころか、もうツイッターフェイトの話しかしてないですからね。
そんなに。 話すことあるの？
いや、あの、ツイッターのフォロワーの人が、腐女子の人が多いんで、
うん。
もうずっとペイトの絵ばっかり流れてくる。
ああ。
だから、腐女子から、
うん。
男の子にもかけて大人気。
すごい幅だ。
で、しこりにかかってるし、
うん。
腐女子もハーハーできる。もうどっちも強い。もう本当に無敵。うん、
全方位的に抜けるんだ、これは。
抜けますね。
抜かしまくってるんだ、青少年たちを。
うん。
少年少女を抜きまくってる、デート。
いや、そんな中、クラッシュロワイヤルは全然抜けないんですけど。
うん。そうね。
入ってきた。
あの、新作がね。
うん。
で、出るんですよ。
え？
クラロワイヤル。スーパーセルの。スーパーセルの新作で。
帰ってきましたよ。
おかえり。
何買ったの？
アサヒスーパードライ。
金持ちビール、俺クリアアサヒ。
金持ちビールって。
ウイスキーチビチビしてるのに。じゃあ改めて乾杯しようか。
はい、乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。
で、そのスーパーセルの新作なんですけど、
はいはい。
あの、ゲームシステムがモバですね、うん、基本。
あ、マジか、モバやるようになったんだ。
の3対3で、
うん、
やるみたいな感じで動画見る限りは、
うん、
もうね、どう考えても面白そう、これ。
うわ、まあ、なんかスーパーセルがそれをチョイスするってことはさ、もうそのジャンルがかなり盛り上がってますよっていうか、ね、よくやったよね、
スーパーセル。
もうモテラジでも散々話してるんですけど、うん、やっぱり RTS っていうかモバが、
ブラールブラールスターズってやつか。
キングオブゲームなんで、今は。
すごい。事前配信？なんだっけ。ね、事前登録とかもう始まってますね。
はい。カナダ版とかで落としてる人とかいますね、なんか。
早い。気が早い人がいるんだ。
いやー、これもうね、絶対俺ハマるし、面白そうだし。俺が好きな傾向のソシャゲが、
うん、
やっぱりちょっと腕が出るっていうのがちょっと好みみたいで、
うん、
腕ね、
なんかやったった、そのやったった感、自分でちょっとそのカードレベルとか負けてるけど、うん、戦略で勝ったとか、
うん、
っていうので、うん、スーパーセルはそこをくすぐるのがうまい、うまい、ね、本当に、
うん、でもアートもさ、モバとかと比べてさ、密度はあのそれほどなくて、サイドが高くて、うん、明るいポップな感じになってるね。
ですね。
見てると。これ売れるかもっていうか、スーパーセルはほとんど外さないもんね。
ほとんど外さない。
ブームビーチは、他のと比べるとあんまり人気ないけど、それでも随分売れたよね。
随分売れましたね、確かにね。一時期、ね、結構ランキング上位にも
出たし。そう、入ってたよね。すげえ。ああ、でもなんか面白そうだな。
うん、3対3のモバで。
うん。
ねえ。うん。マジかよ。
こんなやつスカイプしながら絶対面白いんですよ。
これ、これ、ブロウルスターズ？これ？
そうそうそうそうそうそう。
へぇ。
結構コミカルなキャラが、こう。
そうね。ね、
縦で3対3で面白そう。
あの、画面の感じはね、
うん。
画面の感じは昔懐かしい、あの、イスターの復刻みたいな感じで。うんうん、
てか、ファミコンでもできますよね、これ。
うん。
そうね。ちょっと意外にもこう 3DCG っぽくないのをチョイスしてきたね、今回。
これめちゃくちゃ流行るんじゃないかって思ってて。
流行りそう。
やってみようかな。
あのさ、スーパーセルってこれまでさ、ピクサーっぽい質感のさ、CG でずっと売ってきたじゃない？
うん。
それってやっぱり売れそうなさ、デザインの最大公約数。チョイスしてきたんじゃないかと思ってるんだけど、
はい、
それで攻略する。それからもう脱着するしたアートで今回来たじゃない。
うん、
はい。
いいよね。もう全然もうピクサーとか全然俺の方が上だしぐらいの。
そんなことは考えてないと思うけど、まあ、
もうピクサーより売れてるんじゃないですか、スーパーセルの。
稼いだ金の数ならこっちの方が上だよね。
多分瞬間最大風速で言えば。スーパーセルってもう大企業みたいなところなんで。 いやだってスマホ売り上げランキング1位ですよ、アプリ。
ね、スーパーセルに転職できないかな。フィンランド住んで、スーパーセルでモーションデザイナーとかやらしくないかな。5年ぐらいは相当幸せになれそうなんだけど。
なれる。
なんか短期のその人生設計は。
なんかアメリカ人って5年ぐらいで転職しそうなイメージが確かにある。
すげえ、スーパーセル。
やっぱり、アメリカの企業に通ったら、なんか、蓋がついてるコーヒー飲みながら、同僚と話しながら歩きたいですよね。
そうね。
形から。蓋がついてる。
で、いまだにポスター丸めたみたいなやつ、袋にも入って。
うん。いいじゃん。あーって、マクド行こうぜ、ねーとか言ってね。
ねえ、うちの会社の名物のまずいコーヒーですよ、つって、たって渡されるんだね。
いいじゃん。スーパーセルは確かフィンランドだよね、あの会社。
そうなの。
うん、すごくない？フィンランドも行けるよ、う
ん、まあ、フィンランドの他のイメージがないの。歯が綺麗になるぐらいかな。
うん、あとムーミンの実家があるな。
そっか、それだな、
うん、そうそう。
あ、すいません、落ちてしまいました。
うん、落ちてたの。
急に。
そっか。
ハンドスピナー回して耐えてます、今。
もう聞こえてるよ、大丈夫。
大丈夫、大丈夫。
はい。
クラッシュ・オブ・クランズとかさ、なんかアニメのショートムービーとか結構作ってない？
クラッシュ・オブ・クラン？
うん。
そうなんですか、もう。俺がやってた時はもう全然見てなかったけど。
YouTube で探すとまあまあ出てくるんだよね。だから、いずれ、ほら、なんだっけ、取り投げたやつ。アングリーバードって映画化したじゃん。
ああ、映画化しましたね。いや、確かに映画化しそう。
なんかね、ヨーロッパ圏で作ったりすんの。
取り投げ。だってゲーマーブース、ニブラーも映画化したし。
ニブラーは、まあそうだね。
クラロは世界一のおじさんに会いに行くっていうドキュメンタリー。
クラロは世界一おじさん相当金使ってんでしょ。
もう、大会しょっちゅうやってるじゃないですか、クラロはって。
うん、う
ん。YouTube とかで配信とかもしてて、アジア大会とか日本大会とか、
うん、
あとは世界大会とかも、うん、もうレベルカンストが当たり前なんで、そっからはもう金使わないんですよ。
カンストしてからが勝負とかもう。
そうですね。
まあおかしい。まずは2000万ぐらい使わないとダメみたいな。
2000万も使わないで、もう出ないカードは出ないんで、カンストしたカードは出ないようになってるんで。
うん。
なので、そんなに他のソシャゲと違って、上限なんで多分。
ああ、クラロワね。
うん、クラロワは上限で最高関数まで行くんで、全カード、
うん、
まあまあそれで、うん、そう言っても金は使うかな。
すごいな。でかしはクラロワやったことあるの？
ない。今ねちょっと、うん、ソシャゲプッツリ切れちゃって、
うん、
うん、所属してる会社のゲームをさ、研究用にやってたらさ、うん、ずっとやってた、モンストが途切れちゃってさ。
だってもうあなた1000日以上ログインしてるでしょ、モンスト。
もう途切れちゃった。ログインだけはしてんだけど、もうやらなくなって1月ぐらい経つかな。
でもログインはしてるって偉いね。
ログインはしてる、そう、なんか悔しいからさ。うん。
うん、
だから、なんか、やるんだったら、なんかその、何？スーパーセルの新作やってみようかなとか、ちょっとだけ思ってるんですけど。
これ結構面白そうですよね、動画見る限りは。
うん。
ねえ。
ねえ。
絶対これ、フレンドとやらんとクソゲーなんだけど。
うん。3on3 か。魅力的だよな。でももう、ソシャゲもそこまで来たんだな。すごいな。
うん、すごいですよ。だって、今日知ったんですけど、ミンゴル出てますからね。
出てるね、
うん、
先週出たね。 まだやってないんだけどね、ミンゴルは。
うん、で、プレステ5もなんか出るみたいな。
え、そうなの？気が早くない？
早くないっすか、それ。プレステ5？
なんか、5、2ちゃんのスレでプレステ5って。
まあ、
マジかよ。
準備してないわけはないと思うけどね、いずれ出すとは思うんだけど。
そう、出て、次の日から開発すんだからね、ああいうハードは。うん、
プレス4出た瞬間にも、
もうだってそう。
次に5チームが。
ええ。まあそらそうです
よ、ね。だって俺と鮫島さん、スイッチ詐欺にあった仲間だから。
あれは元はといえば、てっちゃんのツイートがもうきっかけじゃなかったっけ？
いやいや、鮫島さんのツイートがきっかけですよ。
あ、逆か。あ、ごめん。鮫島さんが悪か。うん。
そうなんだよね。
うちの鮫島がすいません。
てっちゃん帰ってきたお金。
お、帰ってきました。
ねえ。
よかったね。
アマゾンが保証してくれたから、なんとか。
うん。いやー、ウルツやりたかったな。
結局、なかなか品薄でね、手に入らないですよね、スイッチは。
そうだね。
東京でさえ手に入らないんですか。
うん、僕はね、先週、近所にできた上司に行ったら、たまたま在庫があったから買えたけど、
上司
たまたまでっかくオープンしたのよ。最近の TBS ラジオ聞いてる人は CM で、耳にすると思うけど、上司松戸店が。
上司松戸店、そう、行ってた。
うん。
お前んち近くじゃん。
そう、そこでね。
おめでとうございます。
一旦買えたんですよ、うん。アームズとスイッチ買って、なんだ、ちょびっとだけですけどね、プレイしましたね。
子供とやってる？
子供とやったよ。
ほんと？
うん。もうちょっと時間があれば、たくさんできるんだけど。
いや、子供にはゲームさせない方がいいですよ。
何言ってんの？
ゲーム禁止したらゲームクリエイターになっちゃうから、今のうちにやらせないといけないよ。
そう。ゲーム禁止すると、ゲーセンでゲームするようになるから。
うん。
そう。
もっとエリートに育てていきましょう。
うん、エリート
親の財布に手出すようになるから気をつけた方がいいよ。
そう、うん、
まあそういう人
もやっぱり今ゲーム好きな人って家でゲーム禁止されてた系が多いよね。
そう多いと思う。
だって鮫島さんなんてさ、何ボール紙にマリオのドット絵描いて切り抜いて自作のマリオ作ってたでしょ。
もうそれ絶対スタンド使いとかになる素質がある。
指でマリオをこう指で紙に押さえつけてこうピョンピョンってやってさ、
ピョンピョン。もうこれ親が後ろから見た瞬間ゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーゴーって。
で学校の休み時間にやってて、本当にあの子何やってるのかしらって女子に言われたの。
でそういう負の力が鮫島さんをアニメ系の
育んだ
アニメ系のね、あゲーム系 の 3D モーションマンにしてしまったんですよ。
そうだよ。ほんのたったの1万4800円をケチってばっかりんだよ。
うん、1万4800円払ってさえいれば
そうこうはならなかった。
払ってさえすれば家でその鮫島さん発散できて、
そう
こんな
職を今頃私が大事だよ。
そうだよ
今頃、
う
ん、あのエグザイル系に、
うん、エグザイル系かどうか分かんないけど、うん、今頃マ
クエグザイルは禁止されてなかったんで当時、
そうね、存在もしてなかったけど禁止されてなかった ね
今頃ハイアンドローですって。
あマジでコアクさんとか言ってる。
そうどうしてですかコアクさんって言ってたんだ。
いやそうかもしれない。コアクさんって言ってるかも。
コアクさんって言いたいだけじゃんか。
うん、言いたいよね。あんなの見ちゃったら
言
いた
くなってる。オラツコ？
そう、
ね、でもなんかゲンチャとか乗ってタバコ吸って半分ヘルメットしてね、半ヘルでドンキとか行きたいよ ね
憧れてんじゃねえか。
ってヘルメット半分だけ被るのはおしゃれだから、うん、ジャージ着て、
はい、
あのジャージ金のアディダスでしょ。黒と金のアディダスで、
黒と金のアディダス。
お二方
マジシャッター
、はい、俺
あのいつも恒例のあのハッシュタグやっていいですか。
あやりましょう。
はい、
やりましょう。 ハッシュタグといえばアマプロ。
そうですね。皆さんがつけてくれたハッシュタグアマプロをですね、僕たちが読むというコーナーです。よろしいでしょうか？
イェーイ。
イェーイ。ハッシュタグイェーイ。いちご屋さん。第141回を聞いて、よくあるゲームでの属性同値の算数組みなどが納得できないことについてはわかる気がするが、それすら覚えられない鮫島さんの言う戦略性とは、生と闇だけだと風ちゃんの言う通り殴り合いにって書いてますね。これは前の回で、鮫島さんが三つ組覚えらんねえよって話をしてたんで。
モンストとか。チターンズ、英雄、アクシズみたいな。
いや、そういうことじゃなくて、それは三勢力でしょ三つ組ですって言っちゃう。
グーとチョキとパーだよね。
うん。
だから、ファイヤーと、リーフと、ウォーターだっけ？
そうそうそうそう。
ポケモンだと。
まあ、よくあるやつだけど、この、
わかる、俺も気持ちわかる。
火と水はわかると。で、
いや、それが
火と木もわかると。で、水と木がわからないっていう話だったんだ
な。そうそうそうそう。なんだよ、どっちかが圧倒的に勝ってないじゃん。
うん。そう、水で木を根腐れできんじゃんとか、そういう話してたんだよな。
もうな、そうそう、なるし、うん。水とか与えたら、すごくね、なんか木伸びるし、
うん、
とかってなるよね。
そうそうそう。まあまあ、ちょっと納得いかないよっていう話よね。うん、これ、何を、ファミ通のさ、なんだっけ、うん、稲船さんのゲームを受けての話だったんだよね。
あ、そっか。
うん。
なんかやってたっけ、稲船さん
の。稲船さんの新作が、なんかそういう算数組みを採用してて、うん、人と大砲と巨人みたいな感じで。もうわかんないでしょ
全然伝わってこない。
人と大砲と巨人の算数組みってわかるよ、てっちゃん。どれがどれだか。
なんとなくわかるけど、
うん、
絶対人が大砲を使って巨人に撃つってしかわかんない。
わかんない。違うのよ。大砲は大砲って属性なのよ。
大砲ちゃんみたいなのがいて、大砲が石持って大砲を撃つ。
大砲。だから、大砲、巨人、大砲は巨人に強いんだよ。確か。で巨人は人間に強いんですよ。
うん、
はい、人間は大砲に強いんですよ。
え、そんなわけがね。そんなわけ、人間が大砲に強かったら、第二次世界大戦、大砲じゃなくて、みんな人間が乗ってるよ、軍艦に。
これが納得いかねえってさ、大砲当たったら
もう、これは納得いかねえ。
大砲当たったらもう、死んじゃうじゃんって話したんだよね。
全然そうだよ。人間だったら一発でコッパみじんだけど、巨人だったらね、三発ぐらいは動くかもしれないもんね。
そうだよ。
いや、巨人だったら大砲なんかもうボンボン、もうかゆいでしょ。
うん。
ね、本当だよね。
かゆいよーって。
うん。そう、だから納得いかねえなって話したんですよね。
ウルトラマンに大砲が効くとは思わないですからね。うん、
ね。大砲しかやることはないけど。
まあ何でも。
そうで、一方でさ、うん、生と闇とかさ、あるじゃん。
はい。
だったら、何なのって思わない？
何が？
じゃ赤と緑と青のさ、属性とは別にさ、白と黒があったらさ、何やねんって思うでしょ。白と黒はお互いに強い合ってるしさ。
うん。
それ今のソシャゲの属性全否定発言大好き。
ほんと全否定だからな。
もう次のステップに進んでほしい。もう、
あ、人類は次のステップに、
そう、ソシャゲはもう次のステップに進むはず。
はい、
おそらくスーパーセルの次のはもうそんなせこいことを言い出さないと思う、うん、てか一度もスーパーセルはそんな属性とか使ってないしね。
そうなんですよね。
はい、じゃあ次行きましょう。荒押しのウリさん、宇宙戦艦ヤマト2202愛の戦士たち第2章発信編を見ました。横浜のブルク13では結構大きなアンドロメダの模型が置いてありました。君の眼差し見るよりも断然面白いと思いますよっていう。鮫島さん おっしゃられてますよ。
え、あ、ヤマトが面白いって？
そうそうそう。
いや、あのね、あの、面白いんですよ、内容は。
うん。
でも2時間やってほしいよね。
短いと。
1200円だよ。
うん。
でね、普通さ、あのさ、1800円、2時間の映画に対して1800円払うわけじゃない。
うん。
60分やるんだったら、それさ、900円だよね。まともに考えたら。
時間割で。
なんで1200円なの、うん、ねえ、おかしくない。それで納得するとか思わないでって。
はい。まあ、これはね、その、最近よくあるアニメのこう、先行上映ってやつですからね。ガンダムユニコーンあたりから始まったやつ。うん、
ああ、沖縄では一生縁がないやつ。
申し訳ない。そう、そうなんですよ。その、完成して、で、配信する前に、なんか、一週間限定で公開しますみたいな感じのを最近よくやるんです
よ、ね。これ、もともとじゃあ映画用のフィルムも撮ってるってことなんですか？全然関係ない。
いや、関係ない。あの、だって、これすごい短いから、50分ぐらいだから。
はぁ。
うん。そうなんです。いいよ。それを知らないで、鮫島さんがのこのこ行って、1200円払って、あっという間に終わって、ブーブー、ブーブー文句言ったんですよ。
そう。いや、まあ、レートショーの時間帯に行ったから、なんかレートにしたらちょっと高いなとか思って。
レートだったら500円だよな。
いや、ほんとそうだよ。うん、ふざけないでよって思うよ。
いいな、ふざけないでよって。ガンダムっぽい。
あの富のゼリフは女言葉だからね、うん、そうそうそうそう、まあなんかねこういうの結構ありましてね、あの俺ねあのなんだっけなルパンザサード見に行ったんですよ、この手のやつ
で、え、
ルパンザサード、
ルパンの映画、
うん、ルパンザサード石川五右衛門のなんとかみたいなやつ、あチケミの石川五右衛門っていう、
すごいな、うん、
でもこれはね、結構長めの尺で、あの、うん、まあ、鮫島さんみたいに文句はなかったですね、
もうそれはアニメ映画として作られてるやつ。
アニメ映画なんだけど、でもちょっと短めだったかな。うん、そんな感じ。あの、なんか劇場公開作品っていうには、ちょっと尺短
め。ボリュームは足りないけど。
そう、物足りないけど、ヤマトよりかは長い感じっていうやつで。うん、これはすごい結構楽しめちゃって。よかったな。
ルパン三世なんてね、これまではね、何やったってつまんないっていうのは通説だったのにね。
何やったって
通説
いや、ルパン三世って、なんかほぼ毎年に近い感覚で、ね、日テレで特番で2時間の新作を見れたじゃない、
うん。
定期的に。
はい。
でもあれってさ、第1作のバイバイリバティ危機一髪以降、一個も面白いのないじゃん。
うん、
まあ個人意見には個人差があるとはいえですよ、
はい、
だからずっとルパンなんて絶対面白くないと思ってた、
てっちゃんルパン見たことなかったんじゃなかったっけ、
僕は漫画しか読んだことないんですよ、
逆に珍しいね、そこ違う
すごいな、
原作、いや、アニメ見たことない、見たことないって言っても、
うん、
もうこれで見たことないっていうか、それでもやっぱりね、ちゃんと見たことないだけだって、テレビでよく流れるじゃないですか。
うん。
あ、
いろいろ。
再放送とかもね。
だから、そういうなんか、ダイジェストで見たりはしてるけど、その、懐かしいアニメとか、アニメランキングとかでたまにやるやつで。うん、で漫画しか読んでないから、結構違和感がすごいけど、まあまあまあまあまあ、そんな感じなアニメなんだろうなって。だから映画はどういう映画なのかが、逆に楽しみ。
ああ。あのね、ルパンザサードっていうシリーズは、あの、ルパン三世とは別にカウントしてて。
はい、
ルパンザサード、ルパン三世。ルパンザサードの方は大人向けっていう。
あ、テレビシリーズは何期までだったんですか？
テレビシリーズとしては今4期が、はい、まであって、他はさっき言った言う通り、その、鮫島さんの言った通り、なんかあの、テレビスペシャルを、なんか金曜ロードショーでやるっていうのがいつも定番で。
はいはいはい。
で、まあそっちはね、まあ全年齢型っていうか、まあ、そういう感じなんですよ。まあ、
サザエさん。
サザエさん的な 感じで、まあ、毒にも薬にもならないっていう感じだったんですけど、うん、まあ、やっぱり、原作がね、その、大人向けコミックから始まってるから、そこら辺のこう、
劇画ですもんね。
そう、火を消しちゃいけないという何かの力が働いたのか分かんないですけど、そのルパンザサードっていう大人向けのアダルティーなものがですね、最近こうひっそりとやってまして、
最近その、うん、すごい、それ面白そう。
そう、だから、俺の見たその、血けむりの石川五右衛門はね、五右衛門がバサバサ人殺してね、痛快でした。
結構原作寄りのやつをやってるみたいな感じで。
そうそうそうそうそうそう。で、多分あんまりこう、ルパン追ってないけど、ルパン史上最も最古な、殺し屋みたいなのが、やつが敵みたいな、そういうのが面白かったですね。
いいな、やっぱそういう文化に触れるのは東京ですね。
何を言ってるやら。まあ、
いやもうだって、いや沖縄じゃなくても、
うん、
沖縄に限らず他の地方でも半年か1年は遅れるもん、そういうのに触れるのって。
そうか、
もしくは触れれないもん。
わ、うん、かる、うん、
そうなんだ。いいな、そうやってそういう映画のところに行けるっていうのが本当に貴重。
そういう深刻な文化格差ね、うん、あるね。
うん、そう、文化格差があるし、富士そばがないし。
うん、富士そばはいいじゃないですか、あんま美味しくないし。
うん、美味しいとか美味しくないじゃないでしょ、そばが食べれるんですよ。
食べたらいいじゃないですか、他のそばは美味しい。
食べれないんですよ、東京に行かないとは、ああいう安価でそばが食べれない。
沖縄そばばっかりってこと？
そうそうそうそうそうそう。
まあそっか、そうだよね、逆に沖縄そばばっかりだから、
ワンコインで日本のそばを食べようと思ったら結構難しいですよ、本当に。
沖縄ではそうなの、うん、
沖縄じゃなくても。
そうか、
だって立ち食いそばってあんまないでしょ、うどんでしょほぼ。
そんなことないよ、
都内は多いけど、
関東から北はそんなことはないと思うけど、
関東から南はもう大体うどん。うどんが悪いってわけじゃなくて、そばが食べたいときに、その選択肢に入る富士そばってすっげえいいなと思って。
うん、もうぐずぐず
だよ。必ず東京行ったら富士そば、富士そば。うんう
ん、富士そばのそば、ふにゃふにゃやで。
いや、もうね、うん、違うから。
そうなの？
ああ、俺そば食ってんなーってなるから、東京行って。
そうか。
出川さんゆで太郎好きだよね。
俺ゆで太郎好き。
うん、何ゆで太郎？
とか食べてたよね。
そう。
すごい。
エ
リート、うん、ユーザーじゃないと無理だあれ。
ね、てっちゃんにわかりやすく説明すると、はい、富士そばっていうのは昔ながらのゆでたやつをそのままポチョンって入れる感じのインスタント系の立ち食いそばやったんですよ。はいはいはい、で、小諸そばとか。ゆで太郎とか。
待て待て待て、小諸そばって何？
そういうチェーン店がある。
ああ、そばの種類じゃなくてチェーン店。
そうそうそう、小諸そば、ゆで太郎、まあそういった感じのところはですね、割とその、引き立てゆでたてをこう売りにしてるこう本格立ち食いそば屋さんで、クオリティが高いんですよ、うん、そこに比べると。
はいはいはい、
うん、だからもう腰とかしっかりしてるし、うん、
あ、いいじゃないですか、この寒い日に、
うん、
こうずーって、
うん、
ハフハフって言いながらそば、もう絵になるでしょ、もう自分自身でもう絵になってしまって感動しちゃ、うん、しちゃわない？
いや、そんな、そんな
この東京の寒空の下、うん、沖縄から来て、
うん、
俺そば食ってるよってあったけそば食ってるよ、これ絶対カメラ回ってるでしょって
沖縄に寒空ないじゃん、あったか空じゃん。
沖縄寒いから。
え、
いや沖縄寒いから。
寒くないよ。寒くないよ。
いやいやいや、
嘘だよ。
1月に行ったことあるけど、すんごいあったかかったよ、海で泳げな
かった。たまたま宇宙で一番あったかい日に来てましたね、沖縄に。
たまたま宇宙で
めちゃくちゃ寒いですよ。あんま変わんないかなって思うぐらい寒い、東京と。
嘘つけ。
え、だって俺2月に東京行ってたでしょ。
行ってたね。
うん。あ、まあ沖縄ぐらいですねって言ってませんでした。
そんなこと言ってたら分かんないけど。
いやいやいやいや、本当に寒いから。寒い時は。
うん。てっちゃんがだって東京来たって。いつの話だよ。
いや、え、去年。
去年か。おお、そうかな。うん、
いやその寒空の下ね、そばね、はい、いや沖縄そばももちろんいいんだけど、
うん、
やっぱ押し守る的には日本そばを、
はい、そうですね、
あ、やりたいわけだ、
そうそうそう、やりたい、そのそばを食いたいんじゃなくてやりたい、
うん、いや沖縄に
立ち犬とかが寄ってくるとなおさらいい、
わかりました、次行きますよ、
はい、
いいですか、誠、はい、一郎くん、掛けずんの件がどうなってるか本人に突き上げろ。場合によっては暴力も許可するって書いてますけど。掛けずんはなんか作って、あんまりこう、うん、公開はされてないんじゃないですかね。
ああ、掛けずんっていう、まあ、アプリそれは、
ね。ゲームですね。
飯野健二さんの遺作と言われているものを、飯田勝利さんが引き継いで制作してると。
そうそう。
言われているタイトルだよね。
うん。で、なんかね、先週ほら話題になった、
うん、
なんだっけ、ハートフルバイコードさんの、うん、
うん、
田中圭一さんの漫画でによると、掛けずんは完成してそのゲーム層という形で、うん、ダビに付されたという話はなんか書かれてあったんで、完成はされてんじゃないですかね。
ね、
うん、
まあ、イーちゃんの言うことだから。
まあ、あんまり。
ちゃんと聞かないと何言ってるか分かんないから。
分かんない。
しっかり聞かないといけないよ。
そうですね。
うん。
あんまり、もともとあれだったかもしれないですね。その。
なんか売り出そうって気もなかった
のかな。なかったのかもしれないですね。俺はなんか売り出す気なのかなとか思ってたけど。
うん、ね。
今度あったら聞いてみます。うん。
うん。供養として作りたかったのかもしれないしな。
そうですね。はい、じゃあ次行きまーす。木村優さん。アーク、サバイバル、エボルブドっつうのかな、は、PSVR に対応してるっぽいんですね。かなり楽しみって。これ何ですかね、こんな話したっけ、
ちょっとググって。ファミ通に出てたんじゃない、
あ、出てたかもね。
うん。なんか恐竜が出てくるやつ。
ああ、はいはいはい、あのデタラメな恐竜ゲームか、ね。
そうそう。
あの公式見たらもう恐竜になんかね、なんか紐つけてなんか姉ちゃんが乗ってるもんね。うん、
そうそうそうそうそう。それですね。
ああこれか。ああ思い出した思い出した。うん。火吹いてるやついてね。うん。ほとんどドラゴンじゃん。
うん、めちゃくちゃだなと思ってね。
これ VR なんだ。へぇー、
うん。
いいね。
ね。
はい。あ、ですね。豚尾さんが Amazon プロダクツ遊びのラジオ会っていうことを、うん、鮫島さんがモテモテラジ袋に出た回をですね、ハッシュタグアマプロつけて、うん、宣伝されてらっしゃいますね。
ありがたいですね。
ええー。
いつもながら。
てっちゃん、ね、てっちゃん、てっちゃん落ちてる？
はい、おい、全然、全然。あと2時間ぐらい撮れます。
それは迷惑だからやめてください。
ちょっと静かだったから、
さっき。ああ、話を聞いてて。
ええー。
待ったのかと。
はい、待った。
いや、そうそう、ヒヤリの話とか出るのかなと思って。
なんで話すの？
ヒアリ警察とか面白いじゃないですか。
あ、そうですね、
あれかわいそうだよね、普通のアリが。
そう で今、うん、その日本のアリが、
うん、
ヒアリを駆除するから、
うん、
そのアリ駆除剤を買わないでみたいな、
なんか言ってますね。
それ本当なんですかね。
なんかな、どこまで本当かな、作り話ってあるよね、ツイッターって。
そう
てか日本のアリがそのヒアリとかを倒すみたいな、
うん、
だったらもう日本に入った瞬間もういなくないみたいな。
というより 過剰な繁殖を防ぐってのあると思うよ、うん、餌とかの取り合いになると思うし、
ね、
なるほどね。
俺その話聞いた時ね、なんかもう出崎治演出、もうなんかアリの冒険みたいな感じの、う
ん、何
ヒアリが呪いみ
たいな、ヒアリが呪いなんだ、うん、じゃあ主役勢は赤アリぐらい、
そうそうそう言うのを想像したんでちょっと胸が熱くなったけど、
うん、
分かんないもんな、勝てるかどうかなんてな、
うん、まあ、とにかく今駆除剤を使わないでってみんな言ってますよね、うん、みんなっていうかそのヒアリ警察を、
ねえ、
うん、でこれはメアリですとか、
うん、なんだよそれ
言って
メアリです、
そうそうそうそうそう、まあそれかまたはね、あの高橋義弘先生にこう銀河をちょっと中断してもらってアリを描いてもらうかぐらいで、
それ38巻ぐらいまで続きそうですけ
ど、ふはー暑いぜーっつって、アリの野郎、ヒアリの野郎っつって新境地アリ漫画を描いてもらうぐらいかな、僕の要望としては。
私シーロ先生犬描きたいよ。
そうだよな、今さら、うん、今さらありかけっつったらそれはもう死刑宣告だよな、ごめんごめん、ね、うん、はい、じゃあ次いきます。
はい、
木村優さん、鮫島さん、モンハンとアメコミの温度差すごすぎ、今度3回に分けてアメコミ会とか改めてやってほしい、う
ん、ああ昔やりましたね、前後半で、
そうだ ね、
うん、あれ面白かったですね、
あの時は日野くんと、あとは
三岡さんじゃない、
そうそう、三岡さんに来てもらって、
ね、
キックアス関連のやつとか話したんだよね、
すごいね、
アクアマンとか、
今三岡さんもな、今は
もうスターだもんね、も三岡さん
スターだから、え、アマプロ
ひどない、ひどないそれ
いやでも、まあ、三岡さんに関しては俺ちょっとひどいことしちゃったんだよな、
なんで、
あのなんすか、
前にさ、あのセンター中村さんのさ忘年会行ったらさ、
うんうん、
あのどなたか知らない女の人に声かけられて、
うん、
あはいみたいな、すごいよそよそしいあの対応しちゃってさ、
うん、
でしっかりしてください、三岡ですって言われてっていうことがあったので、
え、それどの時、
何年か前の忘年会、
俺行ってない時、
行ってない時、
あ、
まあ、鮫島さんいたら気づくでしょ、
うん、
なんか三岡さんがさ、
うん、
ほらラジマタに出てるのを知らなくて
さ、あ、そっか、
うん、その関係で三岡さんもこう忘年会に来てて、でなんか知らない女の人に話しかかれて超怖いって感じの対応しちゃって、それはもう本当に申し訳なかったですね、
本当申し訳ないね、
失礼にも程があるね、
うん、
いや許してくれますよ、
そうだと思うんですけど、まあそんな三岡さんも今やアメコミ界のスーパースターという、
まあこれから忙しいでしょうね、
そうですね、ワンダーウーマンもね、なんかすごいらしいんでね、
楽しみ、盛り上がりそうだし、
うん、
ねえ、その周り、
やっぱりアクアマンが俺らの、
アク
アマン、そうだよ、アクアマンだよ、頑張ってくれよ、アクアマン、
アクアマン待ちですからね、ワンダーウーマン正直待ってないんで、
うん、だって別に何の心配もいらないもんね、
心配もいらないし、多分面白いんだろうなって思う映画なんで、あれは、
うん、
まあ、アクアマンだけが心配、死んでも死にきれない、
本当にあいつはね、
だってヒゲモジャモさんがなんか海から出てきただけの映像でもう不安しかないよ、もう
暗がりからヌーって出てきて、そして去っていくだけだから、
そう、特殊能力、特殊能力海の中に入れるってだけでしょ、あれ
海の小敷かなって思うじゃん
もうあれがどうやってスーパーマンとかと戦うのかが全く想像つかなくて不安しかない
目つきの悪いヒゲがさ、うん、
そう、
ね、あれはなんだっけ、バットマン VS スーパーマンの時に出てきてね、
はい、俺が大好きな映画ですね、
あれ面白いよね
あれめちゃくちゃ面白いですよ、本当に
めちゃくちゃいいよ、もうあれ、ああいう風になってほしかったよ、ドラゴンボール、
うん、そうそう、理想のバットマンと理想のスーパーマンだった、
ね、
アマちゃんのスーパーマンに対して、
うん、
どこまでもシビアなおじさんのバットマンっていう。
ねえ、ああ、よかったな、あれ。
だって、スーパーマン倒すためにスクワットして懸垂してるんですよ。最高でしょ。
本当に 0.0000。
そう、決戦前にウェイトトレーニングして少しでも勝率を高めようと。
本当にわずかな勝率。高めようとされるっていう。
そんなレベル差じゃねえだろって。
そうそうそう。それってどうにかなるもんじゃないんだよ。本当に。
だけど、洗面台をガツンとやられたら結構効くっていうのが分かったんで。スーパーマンには。
うん、
いや、めちゃくちゃ良かったですね、あれ。俺、あれが酷評されてるの許せない。
評価はまあまあなんだけどね。面白かったけどな、俺は。
あと、前回の、だから、マン・オブ・スティーラーじゃないですか。
うん。
あれも、バトル描写は、かなりドラゴンボールっぽくていいんですよ。
ねえ。ゾット将軍と、どつき合いするやつとか。うん、
とか、その前に、女と男のやつと、スーパーマンが街で、シューシューシューシューシューって高速移動で戦うみたいな。あれ、マジ、実写版ドラゴンボールだなって。
あれだよね、ドラゴンボールは。
あれでも、そうで、マンオブスティールの監督は、アニメの鉄腕バーディーを参考にしたって言ってたの、確か。
へぇ、
うるせえよ、
うん。そうそうそう。実はドラゴンボールではなかったっていう。
あ、じゃあ全然俺は勘違いしてた。
うん。
でも見たこっちはドラゴンボールだと思ったわけ。
はい、
バーディーとか知らないし。
わかったわかった。
バット投げる
人。バーディー知らないのはひどいですよ。俺も知らないけど。
それに対して結城まさみがなんか、ツイートでありがとうございますって言ってたのを覚えてるぐらいで。
いや
結城まさみと足立みつるは、やっぱ50歳超えてからじゃないと読めないなっていう感じ。
そんな学説あるの？
いや、俺の中で決めてるんですよ。俺パトレーバーも読んでないですからね、まだ、
はあ、
読んでないしアニメも見てないっていう。
なんで
いや、なんか全然周りももちろん小学校の頃からみんな騒いでて、
うん、
でもなんか全然なんかそそられなくて、
うん、
なぜかで H2 とかもうみんな面白いよって、全然なんかあんまり
ムキムキなんか
なっていうまま、だからなんかなっていうままここまで来て、
うん、
もうちょっといじこになるじゃないですか、ここまで来て読まなかったら、
うん、もうここまで来て読まなかったら読まなくていいってことだからね。
思うでしょ。
そうだよ、うん、俺もファイブスターストーリーズとか多分読まないと思うし、
やるは読まなくていいんですよ。
やっぱそうか、
なんかだからやっぱそうだよ、押すとか足りないんだよ、その足立みつるとか結城まさみ、マッチョがいないじゃん、尻尾柔らかそうみたいな、そういうことでしょ。
そうなんのかもしれないですね、うん、だって総合って壊すべしはもう面白いって読んでしまうからね、
うん、あっちはなんかすごいチンコ硬そうな感じするよね、
うん、ずっとチンコ硬いっていうか、もうずっと勃起してる漫画、
うん、冷めた感じが嫌なんじゃない、多分こう
なんかね、気取った感じっぽいのがね、
はいはい、
なんでしょうね、難しいですね、漫画の好みっていうのは。
そうですね、まあそんなこと言っててこうふとした表紙で読んでなんか激ハマりしちゃったりとかする
の、ドハマりっていう、
そのいうのもありますからね、はい、じゃあ次行きます。木村優さん、アマプロでゼビウスって聞くともう虐待ゼビウスしか思い出せない、ひどい精神汚染ですね、すいませんでした。これ花井直さんのね、虐待ゼビウスですね。はい。誠一郎くん、今回はふにゃかわですって聞こえた。アマプロ。CM って書いてる、すいませんね。滑舌悪くてね。あと亀有の
CM っていうのはあれですよ。
ん？
モテラジで流してもらってる番組 CM ですよね。
そのことですね。長く使われてるやつですね、
うん、
はい、同じく誠一郎くん、亀有のトライフォースに聞こえたって、うるせえよもう。はい、デクタさん、次回のアマプロではマシンマン VS バイクロスターが聞けるらしいぞって、ごめんなさいね、てっちゃん読んじゃいましたんで、
ごめん、 マシンロボクロノスとかならいいんだけど、うん、
マシンマンとバイクロスターの話をちょっとしたんでね、
一応ね第1話だけ見ときましたよ、マシンマン。
あ、そう、どうだった。
うん、あののんきでいいなって。
のんき、そうでしょ、のんきでいいでしょ、
うん、のんきでいいね、うん、天本秀夫が悪の軍団のボスなんだけど、もうとにかく子供が嫌いで、うん、子供に嫌がらせばっかりするんだっつって言っててね、
そうそうそう、
子供は言うこと聞かないし無軌道だしすぐ泣くしわがままだから大嫌いって言ってて、
サウザーみたいなやつですね、
うん、だから子供から教育を奪ってやるんだって言うんだよ。ちょっと矛盾してるんだけどね、うん、言ってることが。
そしたらもっとやべえ子供が出来上がるはずなのに。
そう、やばい、究極の子供ができてしまう。
見ろケンシロウって、ああいう上にこんな行動を起こすって、うん、サウザーの太ももにナイフを突き刺せた子供、
うん、そんな恐ろしいことになってしまうのに教育を奪おうとする悪のボスが、
で宇宙人の大学生のお兄さんがね、ボコるっていう、そういう話ですからね。
ボコ子供？
違う、天本秀夫。
ああ、
こらっつって。
なんかマシンマンの敵っていつも同じ格好してんだよね。
うん、
戦隊ものの敵ってさ、毎週さ、何々人とかさ、
うん、
丸ごと新規造形じゃん。
はい。
マシンマン右手だけ変わるんだよ、敵が。
お金がなかったんだね。
すごくないんだな。あれ。右手しか変わんないんだよ。
そう。
本当に。
で、しかもなんか。右手変われば相当ですよ、相当。
下半身とかさ、普通に黒いスラックスだしさ、うん、あれ大変だったんだろうね。
だろうね。
あの頃バイオマンとかもさ、怪人さ、あの5人のさ、ローテーションだったじゃん。
ああ、あの、バイオマンは画期的だったんだよ。その、幹部が5人で回すっていう。
うん。
そういう、こう、あれでしたからね。あのしかも、伊豆淵デザインでかっこよかったんで。まあ、なんか予算がないとはまた別の話なんだけど。
あれあえてああやってんだ。
そう、マシンマンはもうガチで良さがないんだろうけど、うん、でもね、あの昔の昭和特撮はね、平気でこうなんか火薬使えるんで、
うん、絵面も派手だし、
うん、
ね、発展期のこう今とは違った東京が見れるのも面白いです
よ。面白い、そう、うん、だ昭和60年代の、
うん、
東京だよね、うん、
そうそう、
そういうのはね、なんかこう昔のドラマを見るこう特権っていうか、ね、楽しみの一つですよね。
うん、そうだね。
はい、
バイクロスターはまだです。
ああ、バイクロスターね。じゃあ、バイクロスター俺見とこうか。
うん。
なんで分担してんだかよくわかんないけど。
てっちゃんもね、アマゾンプライムで見てほしいですよ、はい。マシンマンとバイクロスター。
今、ちょうどアマゾンプライムタブで開けますよ。
うん。
マシンマン？でも、アマゾンプライムって、多分一生かけても見れないぐらいあるけど、大丈夫これ。
本当に恐ろしいよね。
恐ろしいよね。
もう Hulu とかいらんもんね。
うん。
まず。Netflix はまあ、ちょっとオリジナルドラマがあるから見たいなと思うけど、思うだけで買わんし。
マシンマン。Amazon プライム？
うん。
すごいよ、本当に。
すごい。とかは辛いよ、もある。
そうですね。
はい。
じゃあ次、ノンタロウさん。そういえば PS3 のラストレムナントはどこ行ったんでしょう。ハテナブログにこう、うん、ラストレムナントの、日記を書かれてるみたいですけども。まあ、ね、PS3 の期待の新作トップ10にですね、ずっとあったラストレムナントがとうとう、この1ヶ月前ぐらいのファミ通でとうとうなくなったというのがちょっと話題になりましてね。 まあ、今、現行機が PS4 だから、まあ、PS3 の機体の新作は一括でなくしたってことなんでしょうけど。
うん、なるほど。
ねえ、よかったですよ。作ってもないのに機体って言われて、多分、スクエニの中の人もね、こう、罪悪感でいっぱいだったんですよ、きっと。
でもなんか今、その、ノンタロさんのページ開いたら、パソコン版はとっくの大昔に発売されてるんだって。
ああ、出てる出てる。
ねえ。なんか出てないのかと思ってた。
うん。
全く何の心配もないぐらい消えてくれて構わないよね。
うん、そうなんだよ。まあね。
今週は以上ですかね。
はい、以上です。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ということで、どうですか。こんな感じで。
今どれくらい撮ったの
?1 時間。
1時間か。
うん。
もうちょっとなんか、てっちゃん、主張とかないんですか？
あります。
いいよ。
主張はいっぱいあるんですけど、アマプロ向けだとやっぱりゲームの話とかしたいなって。
はいはい。
まあ、スーパーセルの話はもちろんしたんですけど、
うん。
もうね、あんだけゲームセンターで格ゲーやるマジンの俺が、
うん、
もう1年ぐらいやってない、いや1年もっと2年ぐらいやってない、
あら、
こんなにやらなくなることがあるんだなっていう人生で、
もう2年いかなかったらもう引退ですよ。
うん、その格闘ゲームに対して、
うん、
全くやってないですね、本気で。もう見る線になってて、
うん、
動画勢ってやつ、
はい、
特にそのスパツ X の動画見るのが好きなんですよ今、
うん、
スーパーストリートファイター 2X を、
うん、
すごい今更なんですけど、
未だに新作動画が出るってどんな化け物だって思うけどね、うん、
その西日暮里 VS っていうゲームセンターで、
うん、
その週に1回東西線やってるんですね、
うん、
しかも20人とか10人10人とかで、
うん、
かなりの人数で、
もう俺らの沿線じゃねえかよ常磐線でしょ、
もうすっごい面白いですよこの東西線がスパツ X の、
うん、
もうこれ見ながらもう満たされる気持ちっていうのがどんどんどんどん自分の中でその格ゲーの中のその現役からどんどんどんどんその野球見ながらクリアサヒのおじさんになっていくみたいな、
うん、
嫌だなって最近感じてきて、
現役でいたいっていう、
もっとやれるぞ俺はって、だって実際にそのスパツ X 出てる人俺より年上の人もいっぱいいるんで、
うん、
年じゃねえよなって、うん、なんかあります？2人はなんか当時ドハマりしてたけど最近っていうかもう全くやってないっていうか。
ああ、そういう、まあ、
人よりは今やっても上手だけど、
うんうん、
もちろん当時ハマってたからねって、
うん。
それでももう今はあんまり、まあ、興味がないって言えば嘘にはなるけど、まあそこまでみたいなのって。
ああ、でもそれこそね、俺はこう、マジで下手の横好きだけど、サードは、めっちゃやり込んだし、好きでしたよ。
はい、
うん。でも、
今でも好きですよね。サードはもうゲームとして多分完成されてると思う、
そう
俺は。
好きなんだけどさ、前の会社でさ、前の会社でさ、何、飲み会やったらですね、はい、取引先のさ、まあ、会社名言いますけど、乳銀ですよ。パチンコ会社。
乳銀って。
乳銀のさ、チャラい男がさ、はい、藤川さん、さあ出るんですか、僕に教えてくださいよとかさ、こんな調子いいよとかさ、じゃあやりましょうよ。
殺した
とか言ったらさ、すっげえそいつ強くてさ、いや、すいません、ね、すいませんね、実はですね、藤川さん、僕、梅原と友達なんですよ、ゲヘーとか言いやがって。
ぶっ殺すか殺すって。殺すってなる、本当に。
まあ、うちの会社 VS 乳銀みたいな感じの、こう、まあ、接待系 でもちょっとガチみたいなね、こう、飲み会終わった後にゲーセンでみんなで集まって、そうしたらまあ俺がレイプですよ、やめてっていう。
おいおい、ガバガバだぞ、
ガバガバだぞ。もうすごい、もう膣がもう広がっちゃってもう大変だったんですよ、
僕。おい、中パンチずっぽり入ってるぞ。こんなに遠くから
僕のアレックスのもうアナルがガバガバになっちゃったんですよ。本当にね、あんな辛いことはなかった。
いけないって。アレックスの防御力がどんどん下がっていくって。
まあそんな感じですよ。同僚にはもうすごい怒られるし、ストレートで負けてんじゃねえって怒られるし。
相手は何使ってたんですか。
もう朝黒い剣ですよ。もうチャラ男がやる黒道具
の あの、うん、特殊カラー剣ね。
そうもう、
まあ、剣とアレックスって結構絶望だから、もう
正直絶望なんですよ。
結構絶望。
何もできない
んですよ。中学2年生 VS 28歳ぐらいの差があるんで、
なんとかなりそうな気もするんだけどね。中学
生。そうそう。だから14歳が本気出せばなんとかなりそうな気もするけど、やっぱ28歳が勝つなっていう。
うん、そう。そこで僕のサード人生終わった感じですね。
でもその時に、そのニューヒーのやつは、あ、サードやるんですか、僕はあの、梅原って知ってますみたいな一声言ってくれればいいのにね。うん。
いや、でもそれもおかしいじゃない。だってじゃあ、俺も遠慮しちゃうじゃない。いや、そんな強い人と僕できないですってなっちゃうじゃないですか。
いや、でも、それでも、まあまあ、ちょっと軽くやりましょうよって言って、2、3戦やって、
うん、
やっぱサード、神ですね、面白いですねって、また今度やりましょうよって言ったら爽やかな感じなんだけど、
うん、
多分負け、俺が、ふーちゃんの立場だったら、こいつ殺すってなる。
なる、
そうそうそう。結局、どんなやって線路で後ろから突き飛ばそうかってなる。
うん。
どんなやって前大パン決めようかなって相手に線路を目の前にして。
ねえ。
うん。ダーッ
パーンってやりたい。
ハイパーボーって電車が来る瞬間。
うん、ねえ、まあ、何がいいのか分かんないですけどね。なんか接待プレーっていうのも変な話じゃないですか。なめプーもされなかったんで、まあそれはそれなりに誠実なやつだったかなとか思いますけどね。今思えば。
うん、
悪い、あの、そんなに怒ってないです。その後仕事くれたし、うん。
そこだよね。
そこ、うん。いいやつね、うん。
サード以外は？
サード以外はなんだろうな。やり込みとかずっとってこと？
いや、まあ人より好きで今やってもパッと人に言われても全然平気だよみたいな。
高橋さん結構ね、一個のゲームにすごいやり込む傾向にあるよ。
ある。うん。
俺から見て。
まあ。じゃあ鮫島さんはないですか？
俺もやってはしてるから。
そう、ゲームやる気ないよ、こいつ。
数多くやりこなしたいんだよ。
そう。
うん。仕事とか
やりさのやつだよ。ゲームやりさなんだよ、こいつ。
うん、やばい。
やりさを極めた。
うん。
セールだと思ったらもうスチームで積みゲーたくさん買っちゃうし、
もう俺に積みゲーさせたらやばいよっていう。
積んじゃうよって、
うん、
積んじゃうよ、ね、ちょっと人と人なんか全然もうスタートが違うよっていう感じ。お前らやると思ってるだろって、俺なんかやらないと分かっても買うからなっていう。
本当にそう、本当にある、たまに FF15 ほとんどやってない、打った。
だってアマゾンプライムも映画見たらいいのに、アマゾンプライムで一生、あ、この映画あるんだ、この映画あるんだ、この映画あるんだって2時間過ごした時死にたくなるんですよ。
そう、
わかる。
あ、これもあるの、あ、これも見たかったやつだとか言って、あ、あるあるあるとか言ったら1時半とかになってて、嘘でしょって夜中の。
何一つやり遂げることができない。
そうそう、俺見れたよねって。で、見たかったやつを全部タブ消して眠るっていう
ね。
うん、
ね、
お前の人生はいつもそうだっつって。誰もお前を愛さないみたいな。
アマゾンプライムにそう言われてるようで、プルプルって震えながら眠るっていう、いつも。
そうで
誰もお前を愛さないになってしまう、
うん、嘘でしょって
今ねずっと考えてたんだけどね、あのまあ、はい、モンハンは1000時間単位でやってるから、まあこのラジオ聞いてる人はご存知の通りなんですけど、それ以外だとね、あのスーパーマリオ 3D ランドは死ぬほどやった。
スーパーマリオ 3D ランド、
3DS のマリオなんだけど、
発売日から随分経ってから買ってるよね。
そう、発売日から随分経って買ったんだけど、思いのほか面白くて、あれはかなり
やった、うん、今ならもう超安いんですか。
安い安い、1000いくらで買える、うん、ほら64マリオってさ、オープンなマリオあるじゃないですか。
はい、
あれ、まあ、それが今、ね、3D マリオの主流としてこうナンバリングされてる、ナンバリングじゃないかな、タイトルいつも変わってるからさ、まあ、本筋としてあるんだけどさ、マリオはさ、
はい、
だけどスーパーマリオ 3D ランドって普通のスーパーマリオブラザーズあるじゃないですか。
はい。
あの、横スクロールの。あれにちょっと幅つけただけなんですよ。
あ、いたってシンプルな作りで。
いたってシンプルで、一本道なんだけども、幅、ちょいと幅があって、横道それたりすることができるぐらいの感じの 3D 感で、実にこう、3DS 向きの、ミニ、箱庭感があってすごい良かったんですよね、
結構一面一面もサクサクってい
けるサクサクって終わって、でね、あの珍しくね、あの一周クリアしてさ、あ、やりきったな。
マリオクリアする、マリオクリアする人ってさ結構いないと思う。
だから俺すごいね満足感に溢れてたんだけど、
二周目ない。マリオ俺
あります、
マリオ3しかクリアしたことない、うん
俺もスーパーマリオ 3D ランドはね、発売日に買いに行ってね、うん、一応一周はクリアしましたね。
うん、
なんかやれたんだよね、意外と。
そう、一周はね、クリアできる難易度なんだよ。うん、
ね。
でもちょっと積んでないのが今残念でした。
マリオ3とかマジ無理って思うじゃん。
うん。そう。で、二周目がありますって言われて、二周目じゃあ楽しみだなと思ったら、うん、もうこっちが激辛で、でもこうマリオ特有のこう無限増殖でもうやりきれないほどマリオがいるんですよ。
やりきれないほど
マリオがいてでさ、さっき言った通りさ、テンポいいゲーム性っていうのがこの 3D ランドの魅力で、
はい、
そのテンポの良さでこうマリオがシャクシャクシャクシャク死んでいくのが面白くて、
シャクシャクシャクシャク死んでいく。
そうそう、シャクシャク死んでいくんですよ、2周目のマリオは。うん。なんかもうトリップしちゃうぐらい死ぬんですよ。で、もう マリオ200人単位で殺して、前半クリアして、あ、やっと前半まで行ったとか、そんな感じで2周目が過ぎてって、で結局2周目はクリアできなかったんですけど、結構思い出深いですね、今考えるとね。
よかったね。珍しいよね、マリオ新作買うとかって。
そうね、
うん、マリオを買う人ってマリオ買ったことない人しか買ってないと思ってた。
あ、新たにね、新規で。
そうそうそうそう、うん、もうなんかスーファミ以来みたいな。
ね、あそうか、そういえばマリオって面白かったなって結構当たり前のこと思ったっていう。
それ、それ、うん、それ今年最大の名言なんじゃないですか今。
え、そうなの？
マリオって面白かったんだな。だって面白かったゲーム何って言われてマリオって上がったのあんまり聞いたことがないもん、うん、
そうね、うん、
それはだから今ふーちゃん本当にゲームが好きなんだなと思って今ちょっとジーンと聞いて
それは言い過ぎ全然ゲームしてないから
。いや、いいな、マリオいいですね。
そうです
ね、マリオやってみたくなった、ね、今の話で、
うん、
マリオランとかやってみたら。
マリオランド、
ラン
マリオランって何ですか、
ね、うん、最 最近出たやつ、あのアプリで。
ああ、あれはもう2秒ぐらいで消しましたね俺。
そうなんだよ。ネタ的にさ、マッチはするんだけど、新規性とか目新しさはそんなにないんだよ。
本当だよな。クソつまんねえよ。
うん。いや、
もう否定は。いや、あれ面白いっていうやつ外事でしょ。
本当だよ。気違いだよ。あれ面白いっていうやつ。
いや、もう間違い。あれ、ウィヒョ面白いってインストールして、ドハマリってやってたら、もう絶対縁切るレベルでやばいな、こいつ
って。本当だよ。もう作ったやつの顔が見たいよ、本当に。
そうそうそう、絶対作ったやつ一面もクリアしてないからって思うから。誰もクリアしてない、あれ。テスターしかクリアしてない。
あの、子供にやらせてみたんだけど、やっぱりあんまり長くは続けてる様子はなかったな。
そっか。それは残念だね。
あれ真っ白い部屋でやらされる拷問みたいなもんですよ、ほんとね。新しい映画の。
腕のある人はね、結構進んで、いいみたい、楽しいみたいだけどね。
そうだね。
うん。
いや、もうまあ、クソですよ。あんなもんは。
あんなもん、マリオとは。
まあね。
そう、大の大人があんなもん面白いって言ったら、もう強制してやるって。うん、人間になーれって。
いや、それはね、あるかもしれない。本当に、その、ちょっと安直なアイデアだったかもね。ランゲーム、マリオでって。多分様子見なんじゃないかな、任天堂としても、これで。
そうだね。
どんなんかなって。もうちょっと本気出す前に。どうかなって。
本気出す前に何百万かかったんでしょうね。何千万、何
億。本当だな、あんなクソゲーにな、大金払って。最悪だよ、任天堂は。
うん。
わかった、わかった。はい、ということで以上でよろしいでしょうか。
え、もっと、
え、もっとじゃなくて、
あの
もう30分、
次か次ぐらい、
1時間半経ってますから大丈夫ですよ。
もうなんか全然なんかインコの話とかしたかったのに、
インコ
また今度ね。はい、ということで鮫島さん、締めてください。
はい、じゃあこの辺で終わります。鮫島でした。
デカでした。てっちゃん
てっちゃんでした。
バイナラッピー、
バイナラッピー、
バッピー。介護もやってますよ、その国すら助けます。世の中のために使うのね、社会がなければ人間じゃない。